その会社の求める成長のペースもあるじゃん。
わかる、いいこと言うね。
え、仕事先に両親を連れてったの？
そう
規則に合ってないんだろうね。
そう、規則に合ってないんだよ。
この期間行ってあのフリーランスになると至極ごもっともなことができるようになるのかもね、
うん、いや本当そう。
始まりました、独立後のリアル。恵子です。
ハッシーです。このポッドキャストは人生を本気で変えたい人のコーチをしてきた2人がこれからの時代を賢く面白く生きるためのヒントを愉快に無責任に話す番組です。毎週金曜日配信です。
今日は独立後のリアルらしい話をしよう。
どういうこと？
ちょっと最近全然独立後のリアルとか独立とかフリーランスの話とかなんかしてないんじゃないかっていう、なんかそんな気がしてきて。
あ、そうなんだ。原点に帰ろうという意識があるんだね。
時々ね、淀瀬さんの顔がチラッチラッと浮かぶからね。
あ、淀瀬さんってね。まあ初めて聞いた人もいるかもしれないですけどね。独立の話をちゃんとしろと。
そうそう。
いつも怒られてるんですが。
この前ちゃんだんだんシンクってきたって言われたとこだったから、ちょっとまたシンクいに行こう。
いやー、脱線話面白いんだけどね。
マシンがあるからこその脱線だからね。
あ、いいね。もう堅くなりそっちへ行く感じが。いや、全然こう独立のね、なんかいいじゃない。新しい4月になってね、なんか始めた人もいるかもしれないし。
そう
そういう人にも役立つかもしれないですが。
そうだよね、ちょうどそうだよ。独立しちゃったみたいなこの4月からって人は確かにいるんだよ、きっと。
僕らの周りにも結構いるんじゃない？3月でね、一回会社を、まあ、辞めたりとか、なんか契約形態変えてとかね、そういう形で新しい働き方をしてる人もいると思うし、なんかそういう話も聞いてますんで。
確かに。
じゃあ今日は？
今日はね、だからそういう時はこう夢膨らましといた方がいいじゃない？不安になりそうになったらちょっと指膨らましとく。
希望もないのにみたいな、なんかその
いや心の持ちようだから、こんなものは不安を思うと不安になるから。
なるほど。
膨らましといたら元気になるから、フリーランスになってよかったこと。
ああ、そういう話をしますか。
どうですか？いいですか？
だいぶ長いですからね、僕らもフリーランス歴。
ハッシーはね。
いや、でもあなたももう、
私今年多分ね5年目？
ええ
？
2020年でしょ？
2019年に会社辞めたのね。だから20年、私こういうのを数えると本当下手くそで、20年、21年、23年、あ、まだ4年目だ。
20年、21年、今23年って言ったら、20年、21年、22年、23年、24年目だ。5年目だね。
ちょっとこれごめん、やばい、切っといて。
いや、大丈夫です。
あれ、じゃあだから何年目？私
5年目じゃないですか。
じゃあ5年目じゃんか。
5年目ですよ。
ほんとこれダメなんだよね。なんかあの19世紀って言った時に、それは何1900だっけ、1800だっけみたいな、そうなっちゃう人。まあちょっと関係ない。早速出
せちゃった。そうだ、ね。まあまあそんな、いや僕もだから相当長いわけで、2010年からなんで、
ほう、
今年10だから5年目になる。
わー、なんかお祝いする。
そうですね、なんかじゃ あのリスト送りますね。
あ
と、おは天岐阜で
買えってこと。お祝いは、お祝い、そういうこと。15年か。そうですよ、そりゃすごいわ。
まあ、フリーランスになってよかったこととかね、
うんうん、
あのまあ、ないで15年やるのもなかなか大変ですから。
そうだ、
ちょっと希望を
膨らまし、あ、じゃあちょっと教えて、
希望を膨らましておきましょうか、
うん、
教えて
教えて聞きたい。その15年やってて、
なんだろうね。でもね、フリーランスになって、いや、なんか一般的にはさ、時間が自由になったとかさ、
うん、
なんかこう仕事をこう自分で選べるとかさ、
うん、
なんかそういうのもあるけど、
うん、
なんかもうちょっと核心に迫るようなこともなんか考えたいなと思って、さっきからずっと話してんだけどさ、
ほう、
なんだろうね、
出てきた。
いや、なんだろうね、フリーランスでいいのってね。
え、今私は時間が自由になるって言おうとしてたところで先手打たれたからもう言えないじゃんって今思ってる。
いや、時間が自由になるっていうのはさ、うん、いや俺もそう思うんだけど、うん、 なんかどういうことなのかなっていうのは、なんかどう自由になったのかっていうのもあるじゃない。
あ、いや、それで言うと、うん、あの私本当に良かったなと思ってること、当初それを望んでたは、そうなるとは思ってなかったけど良かったなって思ってることは、あの家族との時間が増えたのよね。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、家族って私の場合両親って別々に住んでるけど、うんうん、もともと別に月に1回ぐらいは行ってるんだけど、
実家にね、
そうそうそう、うん、だけどやっぱり仕事して、仕事、今も仕事してます、あの会社員の時代は土日じゃん、うん、基本的には。
まあそうだね、う、平日行くことないね。
そうないじゃん。だからそうすると土日に行くと、やっぱりその土日にできることとか、土日に、まあ、出かけるとかで、まあ、土日に出かけることになると結構混んでたりとかするじゃないですか。
まあそうね、
そう。でも今はだから平日をこの日はオフって決めちゃって、うんうん、まあ、この日とこの日オフみたいな感じで、もう一泊二泊とかで行くと、もうその平日とかずっとそっちでいられるからさ、
うん、
なんかゆったり出かけることができたりとか。
確かにね、
そう、
平日の午前中とかにあれだよね、下り電車に乗ってくってわけじゃない。
そうそうそうそう、
そういうのとかすごくいいよね。
すごくいいし、で向こう着いてもなんか出かけた先でそんなに混んでない、
うん、
みたいな感じもあるし。
確かにね。あ、意外だね。でも家族との時間って、その両親とかの家族との時間っていうのはなんかちょっと意外な角度だね。
そう、そうかもね、そうかもね。まあそうね、もちろんそうじゃない人もいるかもしれないけど、私の場合は。
俺もなんかこれフリーランスの夢が広がるのかどうか分かんないけど、俺のね、
はいはいはいはい、
うちも親父がさ、うん、結構まあいい年でさ、
うんうん、
まあ透析してたりとかさ、
はいはいはい、
まあ家は同じじゃないんだけど、まあ車で15分か20分ぐらいのとこに住んでんだけどさ、だから結構やっぱ病院に行ったりもするわけ、
うん、
定期的な、
うんうん、
結構いろんな病気をしたので、
うん、
元気なんだけど、うん、やっぱ定期的に行ったりとかさ、なんかあるわけだよね。そういう時にやっぱ会社員だとやっぱ平日さ、まあ休めないこともないけどさ、
うーん、
なんか土日はでもさ、
うん、
病院がどうとかさ、うん、そういうことってやっぱなかなか難しいじゃない、やってないから。
そうだね、
意外とそういうことにこのフリーランス でちょうどこの15年ぐらいだからさ、なんかうちの父親も80今年88、
わあ、
そうだから、なんかちょうどまあある意味そういうことにお世話になったりとかさ、まああったんだけど、きっとそれはフリーランスで俺がやって、
うん、
平日とかも、まあ、いざとなれば都合をつけられるっていうか、うんうんうん、まあ、もちろん都合つけられない時もさ、急な時はあるんだけど、うん、まあ、そういうことには意外と役立ってるかもね、このフリーランスという働き方が。
なんかその辺がさ、独立前とかだとさ、逆にそういうことができなくなるんじゃないかみたいなことも不安だったりするじゃん、うん、
そうね、
うん、なんか家族に迷惑をかけるんじゃないかとか、家族との時間が減るんじゃないかとか、お金の面でもサポートできないんじゃないかとか、いろいろなんか、
わかるわかる、
いろいろ結構出てくるじゃない。なんか
ちょっと億劫になっちゃったりするかもしれないよね、家族がさ、
うん、
要は平日がなかなか時間の融通効かないとさ、
うん、
家族が病気するとかっていうことに対してさ、
うん、
なんていうの、ちょっとこうなかなか融通効かないからさ、
うんうんうん、
まあ、若干面倒くさいとは言わないけどさ、
うん、
口では。でも俺なんかね、親父の病気とかそういうのはなんか意外と肯定的に、肯定的っていうか、そんなになんか面倒だなとか思ったことないんだよね。
あ、そうなんだね。
まあ都合がつくからなんだろうと思うんだけど
さ。あ、そっか。
これがなんか毎回仕事にさ、誰かに言ってさ、
あ、そうね、
すいませんちょっと、まあ、理解ある人だったらいいけどね、
うん、
みたいなことはあるかもしれないね。
そうだよね。そのお父さんとか、まあ、なんかの予定に合わせて自分のスケジュール組めばいいわけだからね。
そうそうそうそう、そういうことができるっていうのは、あ、意外な俺発見だな。
よかったじゃん、やっぱ喋ってみて。だからやっぱ時間はやっぱそうだから、時間のその自由度みたいなのがなんか やってみて分かる時間の自由度みたいなものがあるよね、
うん
うん、
俺ね、あとね、フリーランスなんて一番あこれが違うなと思ったことは、うん、来月頑張ろうみたいな、
うん、
例えば収入的なことでもね、
うんうん、
まあ、特に俺みたいな仕事とかだとさ、うん、まあ、クライアントをどうやってさ、まあ、クライアントと出会うかみたいなことが一つ収入、
うんうん、
特に なんていうの、独立、まあ、フリーランスになりたての頃はさ、
うん、
すごくあったじゃない。
そうね、初めて聞く人のためにコーチを、コーチの仕事を私たち二人してるので、ね、基本的な、ね、仕事はクライアントさんと出会い、クライアントさんにセッションするっていうことだからね。
セッションするっていうことじゃない、うん、でなんかそれってさ、まあ、会社員だとさ、来月頑張って収入上げようとかっていうのってさ、
うん、
やっぱりなかなかできないじゃない。来月頑張ったんで給料上げてくださいっていうふうにさ。
そうだね、売上がどれだけ上がったとしても給料は上がらないからね。
まあ来年度とかにはそれが反映されるとかはあるけどさ、うん、なかなかそういうふうにはいかないじゃない、まあ、
直結してるかどうかも分かんないしね
あ、まあ会社によってはね、まああんまり関係ないかもしれないよね。
そう
なんか俺ね、それはね、すごい、もともとすごいやる気にあふれた人だとは思ってないんだけど、あでも来月、
うん、
頑張ろうみたいなあ来月いっぱいちゃんと出会いに行こうとか
はいはいはい、
なんかそういうことを直接的にやれて、まあ意外とそれがそのままさ、なんか形にも見えるじゃない。
お
なんか収入的なこともそうだしさ、うん、実際出会った数みたいなのもさ、
そこってどうなの。多分聞いてるリスナーさんからするとさ、いや別に出会いに行ったからってそこはそんないきなり仕事にはなんないでしょとかさ、そういうツッコミが来そうなんだけどさ。
そうなのかな、
そこどうなの、どうなの。
まあつながんないかもしんないかもしんないかもだけど、うん、でもそういうことの、うん、なんか数ヶ月先にはさ、
うんうん、
なんか結構違いも出てくるじゃん。
出てくるね。
多分稽古とかも仕事しててそうじゃない。やっぱり結構動いた、
うん、
まあ翌月にすぐお金になるかは別だけど、
はいはい、
いや結局やっぱり動いた後にさ、
うん、
そういうものが広がったりとかさ、
そうだね、そうだね、
なんか仕事になったりとかさっていうのは意外と短いスパンで来るじゃん。
そうだね、そうだね。なんかそこがさ、なんか如実に出るのも面白いなと思って。
如実に出るよね。
あのさ、これあんま言っちゃまずいかな、あんま言っちゃまずいかな、私たちの仲間の一人でさ、
うん、
最近会社員から独立した人がいるじゃないですか。
はあはあ、コーチとしてっていうこと。
まあコーチとしてかな、はあはあ、うん、で彼がさ、本当にいつも仕事してるあの人ね、
うん、
がなんかすごい独立して自由だと思ってすっごい自由にしてたら、なんか結構お金がやばいことになってきたっていうことに気がついちゃってとか言って、去年の暮れぐらいに言ってて、
へ
ー、で奥さんとかからもちょっとこれどうすんのみたいな感じで言われちゃってとか言って、
へー、
だからあやばっと思って、ちょっとしばらくはもう長年の会社員生活を ずっとやってたから、もうそれが結構長く勤めてたからさ、それを終えて、
うん、
もうとにかく今は自由だって言って自由を謳歌するっていうのを、まあ、思いっきりやってたら、
うん、
本当にやばいことになってきたって言って、
うん、
でちょっとここからギア入れるわとかって言って、本当になんかすごいアクティブになり始めて、そしたらなんかちょっと変わってきたみたいで、
へー、
なんかその激しいオンオフができるのも結構独立ならではな感じだなと思うわけ。
ああそうね、いや俺もね、なんかさ、頑張らない時間を取れるっていうのは、うん、まあ、頑張るっていうのはそのなんていうの、仕事的なことのね、なんか収入を得るためにとか、なんか仕事をするのを会社にいるとさ、なかなかそれをさ止めることもできないじゃない。やっぱ会社のペースがあるじゃん。
うん、サボってると思われちゃうからね。
まあ、サボってるってことだよね。
いや、サボってるって思われちゃうからね。
いや、要はサボれないんだよ。
サボれないんだよね。
会社のペースがあるから。
そうそう。
本人にその気があろうがあるまいが、でもなんかさ、例えば今年1年は、 俺ちょっとぶっちゃけ今年1年は、まあ、仕事は最低限するけど、
うん、
遊ぶわみたいなさ、
うん、
こととかもさ、なんかやろうと思えばできるじゃない。
できる。
でもこれ組織の中でやるのって、うん、まあそういうつもりの人はいるかもしれないけど、まあ表向きにはちょっと難しいよね。やっぱ
そうだよね。やっぱ他の人への影響とかさ、やっぱりその分しわ寄せが来る人がいたりとか、まあ、こっちの目からするとその仕事別にやらなくてもいいんじゃないって思うけどそれ言ったらやべえなっていうものとか、それ言ったら終わりだなっていうさ。でもそういう仕事がいっぱいあるじゃないですかでも言えないけど、そういう仕事を逆に言うとこう一切やらずに排除していけるっていうかさ。
なんかあのね、
うん、
なんか仕事のこともそうなんだけど、なんか俺成長のペースとかってさ、
うん、
なんか結構人それぞれなんだと思うのね、
うんうんうん、
でもなんとなく会社だと、
うん、
なんかそのそれが悪いわけじゃないんだけど、なんかその会社の求める成長のペースもあるじゃん。
わかる。いいこと言うね。
なんか何年目ぐらいにはさ、
うん、
これぐらいになっててほしいとかさ。
そうだって役がついてくるからさ。
役がついてくるし、うん、でまあ例えば俺らぐらいの年になったらもうちょっとこういうことをやってほしいとかさ、
はいはいはい、
なんか会社のその成長のペースみたいなことと、なんて言うんだろうな、やっぱ折り合いをつけないとさ、
あ
いけないと思うんですよ、会社にいるっていうことはね。
そうだね、折り合いもそうだし、なんかそこについていってないとさ、ちょっとダメな人みたいな感じになっちゃう時もあるじゃん。
まあそうだよね、ちょっとグレた人っていうか、
まあグレた人もそうかもしれないし、いや本当になんかなんていうの、能力がない人ってみなされちゃう場合もあるじゃん。
まあそうだね、
うん、
いやだからなんかあのそこそこやっぱなんかさ前向きなテンションでいないと、
うん、ハッシーの嫌いなやつね、
なんか前向きなテンションでいないとなかなか入れない時が、
うん、
まあそんなつもりはなかったけど、いざ出てみると、
うん、
あなんかそういうのってあるんだなっていうか。
そうだね、
なんか今年はやっぱりこういう風になろうとか、
うん、
こんな感じになんか成長するとか、
うん、
それはすごい大事なことだとも思うんだけど、
うん、
結構それは会社のペースというか。
そうだよね、だからあの上の人とかがさ、まあまあちょっとゆっくり行って行こうよみたいな風に言ってくれるとちょっと安心するのはそういうことかもね。
まあそうだね、
なんか下の人間からはさなかなか言えないじゃんそれって。
で上の人もそういうとこがあるんじゃないかなと思って、上も上で求められるっていうかさ。
あ
だからそういうこと言う人偉いよね、すごいよね。
ちょっとほっとするじゃん、
うん
うん、あでも確かに上の人もそうは言っちゃいけないって思ってるのかもしれないね。
いや結構大変なのかもしれないなと思うんだけど、
うん
まあ、ちょっとフリーに戻すと、なんかあのもっとなんか長いとこで見れるっていうかさ、
うん
まあ、今年1年、まあ、例えば俺さ去年何年前だ、去年一昨年例えばワールドカップに行ったじゃない、
うんうん、
でもあれワールドカップをさ行くと決めてるからさ、
うん、
なんか全然こう11月とかのさ、
うんうん、
スケジュールとかをさもうことごとくお断りしたわけ。
そうだよね、そうだよね、
その4月ぐらいから、
はいはい、
もう3月ぐらいからなんかあれってさなかなかできないじゃないですか組織の中で。ちょっと僕11月あれなんでって言ってさ、
うん、
なんて言うんだろうな、仕事をあんまり入れないようにするとかさ、
うん、
そういうことはねちょっと会社のペースとやっぱり合ってないと、
うん、
だ会社員で来た人は本当にそれは周りの理解がすごくあったみたいなことなのかもしれないけどさ、
うんうんうんうん、
でもなんかそういうこういや今年は仕事のそういうこととしてはちょっと一旦休むけど、
うん、
でもまあそれは僕にとっては大事なことなんだけどさ、
そうだよね、そうだよね、
ワールドカップに行くとかっていうのはめちゃめちゃ大事なんだけど、うん、なんかそういうふうに、まあ、今年はそういう年って
自分で決めてね
決めれるっていうのは、
うん、
なんか結構やっぱりフリーのいい とこじゃないかなっていう気がする
な。で逆に言うとなんかそういうのを作った方がいいのかもしれないなとも思うわけ、
うんうん、
逆にさフリーだとさ特になんかこうあなた次はこの成長を期待してますよみたいなことは言ってはもらえないじゃん。
そうだね、
うん、と思うとさとかこの研修プログラム用意しました行ってらっしゃいみたいなのもないじゃん、
うん、
だからそれはじゃ逆に自分で見つける自由があるけどさ、
うん、
なんかそれを見つけてなんか例えばその今年はもう何遊びの年でもいいしでも今年は学びの年だみたいな感じでさ、
うん、
なんかまあここはちょっと普段より仕事を抑え目になるかもしれないけど今今年はこれをやりたいんだって、うん、自分でなんか決めれる。
確かにね。
それもなんかまあ自分でやることでもあるけどなんかその自由があるなっていう感じもするわね。
なんか長いこうまとまってで何かに取り組むこととかは、
うん、
まあしやすいかもしれないね。
そういう時間がねだからそうなのだよそういう時間が取りづらいのですよその独立とかしてないとですね。
まあでもだからさやっぱ世の中はさ、
うん、
なんていうの、まあ、よくも悪くも隙間時間にこうやれるみたいなことがすごくやっぱりニーズがあるじゃない、
うんうんうん、
勉強とかにしてもさ英語の勉強とかもうなんかそういうまあそれは時間を効率的に使うっていう意味ではいいなと思うんだけどさ、
うんうん、
まあなんかこうどっとまとまってさ何かをやるとかさあ遊ぶのもそうかもしれないけどまあそれでこう得れるものも結構
めっちゃある
あるよね。
めっちゃある、うん、
集中的に
そうめっちゃあるそれ必要。でもなんかねこの話今しながらこれはなんか独立とか勤めてるとかの問題なのかってちょっと思っちゃって、
うん、
なんか日本なのから日本だからなのかもとかもちょっと思って、
ほう、
なんか例えば私昔住んでたドイツとかだとさウアラウプって言うんですけど夏休みとかのこともう1ヶ月とか普通なんだよね、
うん、
とか2ヶ月とか全然取るんだよね、
うん、
どうやってやってんのかなってやりくりするのかなって思うけどみんなのスケジュールをみんなそれはもうなんか当然の権利として4週間とか3週間とかもっと
取るのあれどういう
ことなんだろうね、どういうことなのかなと思うけどだしあとなんか私先週さ京都行ってたんだけどさ仕事で行ったんだけどその時にこう前後泊を結構余裕作ってでなんか滞在してきて
もう仕事じゃないよねそれ。
いやいやいやいやそこから新しい仕事が生まれるんですけどでも
営業活動
わかんないわかんないわかんないですよわかんないですよだけどなんか そういうのもなんかでしかもさなんか両親も来るって言ったら聞いたら行くって言うから両親も遊びに来て
え仕事先に両親を連れてったの。
そうそうそうそうそう。あ、仕事先には連れてかないよ。私は日中仕事してて。いや、分かってるけどさ。いや、聞かねないね。日中仕事してて夜ご飯だけ一緒に食べようみたいな。なんかそういうこととかができたりとかして。でもこれって私の日本人的感覚とか、その勤めてた時の経験だと、出張行ったら、日本でも海外でも用事終わったらすぐ帰ってくるとか、なんか家族を連れてくとかっていうのは全くありえないんだけど、海外の友達とかと話してたり、一緒に海外の仕事仲間とかで、仲間じゃないわ、お取引先とかでも日本に出張に来てると、あ、ワイフがいるから今日ワイフと夕飯食べるとか、ちょっと遠泊していくんだみたいなのもあるし、
なるほどね、
出張先で出会ったその同じプロジェクトに来てた外国の人とかも、あ、なんかじゃあこの仕事終わってこの後どうするのとか、いや帰るよって言って、あ、そうなんだねみたいな、僕はもうちょっとここに自分の嗅覚つけて、で滞在費はその分は自分持ちで、ちょっとせっかくこの国に来たからちょっと伸ばして、ちょっと1週間休暇取って帰るんだみたいなこと言ってて、いいなーって思ったわけ。
やっぱ日本の会社だとそれはノーなのかな。
少なくとも私が前いたところはちょっとそういう感じではなくて、
あとにちょっと1週間ぐらい休暇を取ってきますと、
う
ん、自腹で。
そうそうそう、なるほど、ね、そうするとなんかもうフライトとかもさ、なんかややこしくなっちゃうじゃん。
まあそうね、
うん、なんかちゃんとどのチケット買ってどう払ったかみたいな感じになるからさ、まあ
ね、規則に合ってないんだよね。
そう、規則に合ってないんだよ。
この期間行ってその前後何日以内のフライトじゃないととかあるんだろうね。
そうだと思う、
ね、
そうだと思うみたいなね。
なるほどな、
生産もややこしくなるしねみたいな、なんかそういうのが海外 の、 あの人と話してると、いや別にそんなあのエクステント伸ばしたければ伸ばしていいし、休暇にしてその間の滞在費は自腹にすればいいから、別にせっかくこんな遠いところが来たんだからちょっと遊んでっていうか観光して帰りたいみたいな、うんうん、至極ごもっともみたいな。
まあそうだよね、
至極ごもっともだよもう
なんかだからあのフリーランスになると至極ごもっともなことができるようになるのかもね、
うん、いや本当そうです。
いやなんかこれは会社ができないとは言いたくないんだけど、うん、でも結構さ会社の常識みたいなものにさ、なんかこうまあかなり沿ってやってるっていうかさ、
うん、
いやなんか旅行行き、なんかそういう京都に行く、まあ、仕事がある、でもせっかく京都行くんだったら親をさ声かけてみようとかさ、
うん、
まあある種
至極ごもっともでしょとか京都に行ったならば会ってみたい人がいる、ちょっとじゃあ伸ばそうかな、行ってみたい場所がある、伸ばそうかな、至極ごもっともじゃん。しかも有給があるんだったらそれ使ったらいいじゃんか。
そうだよね、うん、なんか俺あの僕の唯一の座右の銘的なものがあるとするならば、あの仕事と遊びをできるだけ曖昧にやっていこうと思ってんのね、
うんうん、
できる限り、
うん、
でも今みたいな話なのかもね、至極ごもっともというかさ、
うん、
まあなんか親と行ったりしたらさ、でもそっちが仕事なのかどうかもよくわかんないんだけどなんかあの
家族サービス的な
俺本当ね、オンオフがね、うん、すごい、まあもともとそんなでもないけど、なんかまあオンオフはすごい減ったかなって感じかな。
あ、スイッチ入れるみたいな、
入れないとか、
うん、
なんかあのよく会社員の人たちとかとなんかそのまあコーチングとかも含めてさ、なんか話をしてる時にさ、あの結構こういう構図があるなと思ってて、なんか目いっぱい仕事する、
うんうん、
でなんかバカンス取る、
うんうんうんうん、前なんか言ってた、うん、
あそうだっけ、
うん、何かの話の時にその話してた、それでそれでで
なんか俺自分に当てはめると、
うん、
会社員の時ってまあ結構ハードな働き方もしてたと思うんだけどさ、
私その頃の発信本当にさ、なんか
働いてねみたいに言うな、
渋谷でバリバリ営業してた時代があるんでしょ
いやあるよ、
どんな服着てどんな髪型してネクタイとかしてたってこと。
もちろんだよ。
もちろんなの。
もちろん
スーツ着てたの。
脱線するけど、
うん、
あの本当に俺は前の会社に行った時、
うん、
スーツ着て、
うん、
ちょっと腕組んで、
うん、
みたいな写真が、
うん、
あの新橋の銀座線のホームに貼ってあったからね。
マジで、なんかよくあるやつじゃん、なんかこう仕事できます
な、コンサルタントの橋本ですみたいなのが、それ見てあの親戚の人からとか電話かかってきちゃってさ、
あら
もう本当めったに会わない、
ひろきくんとか言って、
もう本当にやもうなんか誰か死んだかと思うからやめてくれて、
それちょっとないの写真。
いやもうないと思う。
え、撮ってないの。撮ってあるよね。
いや撮ってないよ。
見たい。髪の毛とかどんなんだったんですかね、メガネとか何色のネクタイだったんですか。
いや普通ですよ。
普通って何。
根系とかで、
へえ、
赤いネクタイとかしてるわけじゃないですよ。
あ、そうですか。
そうですよ。
いや本当に頑張って想像しようとしてもなかなかできないなって
でね、
はい、
話を戻すとね、
はい、
なんかあのメリハリを聞かせるっていうのもすごくいいなと、
うん、
人によってはいいなと思うのと同時に、なんかさあのストレスとストレス解消みたいなさ、
うんうん、
なんかこの2つにさ、
うん、
なっちゃうみたいなさ、
うん、
ことってさ結構会社員時代あったなと思ってさ、
うんうん、
でなんか面白いもんでストレス解消みたいなことをさやればやるほどなんかストレスが増えてくっていうかさ、
うんうんうん、
要は解消できるから、
うん、
このストレスを引き受けちゃうみたいな、
うん、あそこでやればいいから、あの時にまとまって休めばいいからみたいな、
そうで、こっちでなんかもうどんちゃん騒ぎして、
うん、
もうそれで結構まあ楽しいんだけどね、
うん、
でもなんか結局それでまたストレスを、
うん、
ストレスオアストレス解消みたいなさ、
うん、
なんかそういう結構なんかループがあって、
うん、
あれ今思うとまあなんか若い頃だったから楽しかったとも言えるんだけど、
うん、
意外とこう大変なループだったなっていうか、
うん、
なんかそういうさ、もう酒飲んでもうドカーンってやらないと、
うん、
なんか解消できないみたいな、
うん、
ちょっと中毒みたいなさ、
そうだね、
あれなんか完全にオンでもオンオフだったのかもわかんない、オフにしてないんだろうな、なんか
ずっとずっとオンだったのかもしれないよね、
なんかオンオンをオンで解消するみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういうのが、まあ、今フリーランスになってというか、なんか今はなんかある種、まあ、これ仕事だなというふうに思ってるものも、
うん、
まあ、そうじゃないと思ってるものもなんかかなり曖昧になって、
うん、
なんか過度なストレスは、まあ、プレッシャーはあったりするけど、
うん、
なんかそのストレス解消のための何かをしなくなったな。
そうだね、なんか今日私結構あの仕事明けで頭がボーっとしてて、話したいことがいろいろあるんだけどどこにまで広がっちゃうか分かんなくてどうしようって今なってるんだけど、
いやいいよ広げてみようよ
なんかいろんなことを今のハッシーの話を聞いてて、いろんなこと思うわけ。
あ、そうなんだ。
うん、いろんなこと思うの。
どんなことを思うそれを話してほしいですけど、
できる。いや、一個はこれ前ハッシーが言ってたことだっけな、それとも私が何かで読んだことだっけなっていうのを覚えてないんだけど、なんかそもそものその人間の生物のリズムっていうのが直線じゃないっていう話って前ハッシーがきっとしてくれたんだよね。
へ、
違う、
知らない。
要はさ、その例えば春夏秋冬あるみたいに、
うんうん、
なんかその昔の生活ってさ、
うん、
まあ狩猟民族だったら獲物取りに行くときにガッて頑張って、それ以外休むもそうだし、
うんうん、
農耕だったとしてもさ、
うん、
なんかこう種まき頑張る時期とさ、
うんうん、
種をまいたらちょっと待ってる時期とさ、ちょっと手入れぐらいでまた稲刈りになったらめっちゃ頑張るみたいな
収穫があって、
でまたなんかその後そうじゃない時期があってみたいな、うんうんうんうん、なんかその本来のその営みっていうのはさ、
うん、
そういう風に波がある、
うん
うん
うん、
わーって忙しい時とそうじゃない時と、わーって、ね、やる時とそうじゃない時と、でそれはその太陽が昇る沈むもそうだし、季節とかも全部、うん、全部そうじゃん、
うん、
何もかもそうなのに、なんかこう組織の中で何かをやってこうっていう時になると、なんかもうちょっとこう直線的であったりとかさ、
うんうんうん、
もっとなんかこう、あとベタっとしてるっていうのかな、
うん、
そのずっと1年間ずっと働き続ける、
あー、なるほどね、
まったいらとも言えるのかもしれない、
季節があんまりない
ってことね、ないっていう感じで、うん、それ自体がすごく無理があるっていう、
あ、
うん、だからそのやっぱ至極人間として至極まっとうに生きようとするならば、なんかそういうその波が
うん、
むしろあることの方が自然であって、
なるほど ね、
うん、
なるほどね、
逆にそれに逆らってるからすごいストレスがもうにもなる、
うん、なるほど
っていうのをなんかで読んだんだな、うん、でなんかそれは本当にそうだなと思って、でなんかこの今の自分の生活を思うと、まさに今種まき頑張ってる時と、
うんうん、
ちょっとまあ特に何もご連絡ないから、まあ今は別にいいかなっていう時と、
うんうん、
あ、なんかすごいいっぱい来ちゃって、わあどうしようっていう時と、なんかそういうのがさ、こう波のように訪れるからさ、
うんうん、
なんかそれはすごくまあ普通なことっていうか自然なこと。
そうね、
うん、
あの僕の仲間でさ、まあその人もフリーランスだけどさ、
うん、
まあちょっと野外教育とかやってるから、
うんうん、
余計そういうの強いと思うんだけど、その人とかさ、 やっぱ冬は起きる時間が遅いんだって。
わかるよ、日が昇るの遅いもんね。
で夏は早いんだって。
もうそれはわかんない。
日が昇るの早い。
分かってる分かってる分かってる分かってる。
いやでも本当に家族でそうやって、
へえ、
まあなんか自然の中にいたから余計なんだろうけどね、
うん、
でもまあ普通っちゃ普通なんだよね。
そうそうそう、むしろ そうしていくと多分無理がないっていうかさ、うん、
確かにね。
そうだよ、
フリーランスは至極まっとうな
生き方ができる。いやでも本当に本当にそう思うから。でもなんか最近さ、なんかこうそういうことが大事だよねって思ってる会社もすごい増えてる感じもあって、
昔に比べるとさ、やっぱりね、
うん、
あのなんていうの、家でも働けるとかさ、
うん、
まあそういうことになったから、
うん、
もう全然違うんだろうけどね、
うんうん、
きっとね、
うん、
でもまあそうだよね、多分そういうことをうまく使ってる人は使っているんだろうね、
うん、そうだと思う。なんか人材獲得難とか言われてるから、そういう、 もう会社を至極まっとうにしたら、
確かにね、
人は普通に来るんではないかっていう。
そう
これは言い過ぎかな、
どうなんだろうな。なんか組織ってさ面白くてさ、やっぱり人が集まるとさ、なんて言うんだろう、そういう力学がさ、
うん、
なんか成長しなきゃ力学とかさ、
うん、
もっとみんなで頑張ろう力学がさ、
うん、
すごい働くなと思うのね。
特に日本はね。
あ、そうなのかな、
うん、
いやなんか絶対働くなと思ってさ、
うんうん、
この間もある人がさ、あのシェアハウスになんか入居したって言っててさ、でシェアハウスな、結構大きなシェアハウスなんだって。なんか世帯数が100までいかないけど、
何十、
あのなんかもう
寮みたいだね、
みたいな、もう普通のマンションをなんかシェアハウスみたいな形にして、
うん、
別にお金がない人が来るみたいな感じじゃなくて、結構なんかそういう一人でまあ暮らすんだけど、まあシェアハウスみたいな環境がいいかなみたいな人が集まるところがあるらしいんだけど、なんかそこのさ話聞くとさ、やっぱりその中でコミュニティみたいのができてきて、
うんうん、
ですげえやっぱりなんかルールに厳しい人とかが現れて
大変だ
もっと気合い入れてやってくださいみたいな、なんかその中の運営みたいなこと、もう完全にさ、
うん、
どっかのいまいちな組織みたいなさ、
うん、
なんかやり取りがさ、
うん、
あの LINE とかでさ、
うんうん、
ガンガン、いやここがこういう不具合が出てます
ちょっとも
うすげえシェアハウスに行ってこうなっちゃうんだみたいな普通のマンションとかの方がいいやんみたいな
本当だよね。
なんかそういうさ、
うん、
集まるとさ、
うん、
なんかそういうものができてきたりさ、
そう、それってだからさ別に本当そう会社だけじゃないんだよね。なんかサークル活動とかさ、なんか市民のそういう楽しくて集まりたかったはずの人たちですらそうなるじゃん。
いや 前俺話したかもしれないけどさ、
うん、
昔あの本当ホームレスのね、
うんうん、
人が、
あ、はいはいはい、
宮下公園にいてさ、
はいはい、
でそのみんなで収入をちょっと得るために電車の中にある雑誌をこう網棚の上とかにね、昔なんでそれをこう集めて、で100円で綺麗なやつを売ろうみたいなことをさ昔やってたんだけどさ、そこもやっぱりその組織化されていって、
うん、
でやっぱりそのグループのなんか偉い人みたいな人が、
うん、
その雑誌を持ってくるのさがちょっと多分少なかった人に、なんかお前やる気あんのかみたいな話をしてるんだけど、
切ない、
どういう事情でホームレスになったかわからないけどさ、
うん、
ねえ、なんかすごいよねその状態はね。
どこまで行ってもこれはついてくるってことなんだよね。
ホームレスになってやる気あんのかと言われる、なんかこのすごさというか、
うん、
なんかむず難しいよね本当ね。
なんか本当に組織って不思議なものだね。
多分そういうことから脱却しようといろいろね、
うん、
やってるとこもあるんだろうけど、
うん、
フリーランスの後いいとこはやっぱなんか適度に なんかあれだね、そのあまり組織にならないっていうところが良さとしてあるかもね、
うん、そうだね、フリーランス同士で仕事してたとしてもみたいな、そういう意味、
うんうん、なんかその今みたいな状態にはならない程度に、
うんうんうん、
いい感じのなんか距離感とかを、
うん、そうだよね、
作れるというか、
なんかさ、この私たちのポッドキャストの中でもさ、別になんかこの独立後のリアルの独立の意味は別に本当にあの会社から離れてなきゃいけないとかそういう意味じゃなくて、うん、そのマインドの問題なんだっていうのは何度も言ってるけどさ、うん、なんかそういうマインドをこう持ち続けることは組織の中にいて全然できるんだけど、それでもやっぱりさ、その構造的にさ、お金をここからいただいているとかさ、なんかこう他にも福利厚生があるだとか、
ね、
人間関係があるだとか、
ね、
上下があるとか、なんかそういうことによってさ、そのマインドを保ち続けるのがすごく難しくなるっていう要素がもういっぱいあるような気がして、
まあ、そうだよね、
うん、でなんかこう独立という形態をまあ取ったならば、なんかそういうその契約とかいろいろなものからは本当にそういう構造的なところがなくなるから、そのマインドのままそのままそれを体現していくっていうことがしやすくなるのかなって今なんか聞いてて思ったね。
そうね、
うん、
まあフリーランスでフリーって言ってるぐらいだからね。
そうだね
社内フリーランスみたいな人も多分いるだろうし ね,
ねえ、だからそれを本当に上手に作っていけたらすごくいいだろうね。
リクルートの時はでもそういう人いたからね。
そうだろうね、
仕事に集中したいんで会社休みますって人いたからね。
うん、
なんかすごい新鮮だし、
うん、
よくそういう人を許容するなみたいな。
そういう環境って大事よね。なんかそういう人が一人でもいるとさ、なんかあとそれをなんかだからあいつ困ったやつだと見る社風なのか、まあ彼はそうなんだねっていう風に見る社風なのかによってもまた変わってくると思うんだけど、
きっと困ってたと思うけどね
なんかたまには役に立つお話をと思ってしてみたけど、またなんかいろいろ拡散していってしまったような気がして。
いや、そんなことないと思うよ。
そうか、そうかな。
わかんないけどね
、まあ、あの欲しいところだけ役に立つものが一個でもあるといいね。
いや、なんかあの今年なった人とかね、あのフリーランスになった人に何かいい示唆を与えたんじゃないかと俺は思ってるんですけど、
うん、そうなんだ。そんなに自信満々に言われてもも
うそういうスタンスを取ろうと思って。
そうだね、
この自信なさげじゃなくても
そうだ、ね、
これがいいんだと。
そうだね、そうかそれが大事だね。 OKOK 私たちのリスナーさん優しいんで、噛み合ってないなら噛み合ってない時も喜んでくれるし、拡散なんかわけわかんなくなったらそれはそれでなんか持っててくれるでしょ
う。そうですね、
はい、いや先週さ、ね、ステッカー送りますよとかって言って、もう実はその配信前に発送してたからさ、続々と届いて、あの X 上も届きましたよとか、お便りとかもね届きましたよみたいないただいて、
うん、ありがたいですね、
結構好評でございますよ。
ありがとうございます、
ね、
新しいやつね、
はい、あの今後もあのお便りくださって読まれた方にはご希望の方には送るっていうのをやっていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ
どしどしお待ちして、
どしどしお便りを、
お便りをね、
お待ちしております、
はい、お待ちしております。
はい、あとはまた今週もしつこいぐらいに告知をさせていただきたいんですけど、
はい、
リアルタイムで聞いてる方は明日明後日の日曜日、4月14日の日曜日に、ここ道書店がパサージュ、神保町のパサージュで1日店長してますので、はい、ぜひ来てください。時間は12時から19時なんですけど、ちょっと最後の方はもう片付けに入っちゃうので、できればあの日中の間に来ていただけたらなというふうに思っております。
基本その間、
うん、
ちょっと休憩以外は、
そうだね、
いる感じなんですか。
いる感じです。ちょうどね4月3日で1周年なんですよね、
ここ道書店が。
はい、
あ、そうですか。
ハッシーに一緒に来てもらって搬入をして、
あれ1年前ですか。
あれ1年前、冷や汗かきまくってた日が1年前の4月3日です。
そうですか、はい、だいぶ1年で変わりましたか。
1年で、そうですね、一日店長もこれ何回目かなんだけど、うん、少し前よりはテンパらなくなってきたし
あれはなんか初めてやるとやっぱ知らない感じで面白いよね。いや、どうやって
テンパる、テンパる、
ね、うん、お会計するのかみたいな。
そうそうそうそう、あと仕入れとかもさ、何冊ぐらい仕入れとけばいいかなとか、ね、あの余ったらどうしたらいいかなとか、だんだんその辺も要領が入ってきて、
まあ1年間いろいろやってみるとね、まあ、それこそまとまった時間をある種このここ道に取ったということでもあるよね。
そうね、いや本当にね、なんか結構ローは多いんですよ。労働のローは多いんですよ。
収入の収入。
収入は全然ないんですけど。
そうなんですか。
でもね、1年間に売れた冊数を数えてみたらさ、
相当な。
この1年間で売れた本を数えてみたらさ、165冊。
165冊。ああ、じゃあ月に十数冊売れてる
とか。そう、まあ平均するとね、実際は1日店長してる時にあの買ってくださる方がすごく多いので、あのそうじゃない時は本当にちらほらって感じなんですけど。
じゃあ日曜日あれですね
そういういやらしい目で見ないでくれる、
ガルルルルルルというい
や本当にでも、
あ、ありがたい
ですね。幅56センチしかない小さな棚でやってるんですけど、一冊も売れないかもなぐらい思ってたから、あのなんだろう、私にしては結構大健闘な感じで、
すごいことだよね。
で結構ローをかけてさ、あの一冊ずつこう写真を撮ってアップしてるんだけど、
うん、
ね、インスタとかで、うん、紹介してるんだけど、 X でも ああやって紹介した本はほぼ全て売れた。
へえ、
うん、
やっぱり手間をかけたもんは手間をかけたなりのことなんだ ね、
本当にね、そう思います。
そういうのがよく分かっていいですね、それはね。
そうだね、
素晴らしい体験ですね。
はい、
はい、
ということで、お待ちして、まだ終わってないですから、
あのこれまでありがとうございました。
いやいや、あの4月14日お待ちしていますのでぜひ遊びに来てください、
はい、
この番組ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。番組への感想や私たちに聞いてみたいことなど、概要欄にあるお便りフォームからお気軽にお寄せください。番組中にお便りが読まれた方はハガキまたはステッカーをお送りします。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、Audible でのフォローおよび星マークでの評価もぜひよろしくお願いいたします。
今週も聞いていただいてありがとうございました。
また来週、バイバイ。